Japanese history makers.
日本史の人物。
Master of tea ceremony who discovered unnoticeable beauty.
人が気づかない美を見出した茶の湯の達人。
千の利休。
千の利休。
Spring in Japan, where cherry blossoms bloom everywhere, is truly a sight to behold.
桜が咲き乱れる日本の春は美しい。
However, in contrast to this wonderful sight, there is another world of beauty in Japan. Wabi-sabi.
しかし、その華やかさとは対照的に、わびさびの美の世界が日本にはある。
Wabi means simple beauty, which does not include decorations and luxury.
わびとは、飾りやおごりを捨てた簡素な味わい。
Sabi refers to old beauty hidden in abandoned things.
サビとは、放置されていた中に潜む渋みの美しさ。
People are apt to adore something showy, but true beauty is breathing in unnoticeable places.
人は華やかなものに心を奪われがちだが、真の美しさはひっそりと息づいているものの中にある。
This is the essence of wabi and sabi.
これがわび、さびの本質だ。
Japanese in this modern age still have these aesthetic values, which were built up in part using tea ceremony by Sen no Rikyu, 1522 to 1591.
現代にも残る日本人のこの美学を茶の湯で完成させたのが Sen no Rikyu, 1522から
Rikyu was born to a rich merchant family in Sakai, Osaka.
千の利休は大阪堺市の豪商の家に生まれた。
His familiarity and talents with tea were recognized in his childhood.
幼少の頃からお茶に親しみ、その才能は若くして認められていた。
Later, Rikyu served the ruler Oda Nobunaga.
後に、利休は天下人織田信長に仕えた。
After Nobunaga's death, he served Toyotomi Hideyoshi, who was a subordinate of Nobunaga and who unified the entire nation for the first time.
信長亡き後は、信長の家臣で日本を初めて統一した豊臣秀吉に仕えた。
Tea ceremony parties at that time played the role of modern day salons.
その頃のお茶会は、現代のサロン的な役割を果たしていた。
Prominent figures gathered and strengthened their friendships.
名士が集まり、交流を深める場であった。
At these parties, people's attention was centered on the tea ceremony utensils, in particular, the teacups.
そこでは、茶道具、特に茶碗は参加者の関心事だった。
These would be substituted by gems today.
それらは、現在で言えば宝石的な存在と言えよう。
They competed to show them off to each other.
それを互いに誇示し合っていた。
The tea room played a similar role.
茶室も同様だった。
Hideyoshi, who climbed from being a poor farmer to the highest position in the nation,built a tea room made of gold to show off his power.
農家から這い上がり、一国の最高位まで上り詰めた秀吉は、 権威を誇示するように黄金の茶室を作った。
Mental conflicts between two geniuses.
二人の天才の葛藤。
Rikyu became Hideyoshi's trusted advisor.
Rikyu は Hideyoshi の良き相談相手となった。
One day, Hideyoshi heard that the morning glories at Rikyu's residence were beautiful.
ある時、Hideyoshi は Rikyu の屋敷の朝顔が綺麗だという話を聞いた。
He wanted to view them and asked Rikyu whether he could visit.
Hideyoshi は見せてほしいと Rikyu に頼んだ。
When Hideyoshi arrived at Rikyu's residence, there were no morning glories at all.
Hideyoshi が Rikyu の屋敷に行くと、朝顔の花が一本もなかった。
Rikyu took the puzzled Hideyoshi to his tea room.
Rikyu は戸惑う Hideyoshi を茶室に案内した。
There,Hideyoshi saw just one morning glory.
Hideyoshi がそこで目にしたものは一輪挿しの朝顔だった。
Rikyu had cut all the other morning glories down to highlight the most beautiful flower.
Rikyu は最も美しい一輪だけを際立たせるために残りの朝顔すべてを切り取ってしまったのである。
It was sitting in a non-decorated space, looking very vivid and impressive.
何もない空間にただ一本置かれた朝顔は鮮やかに印象に残った。
Hideyoshi praised him, saying, "You are a great master, Rikyu."
Hideyoshi はさすが Rikyu と褒めたたえた。
Rikyu reduced the size of his tea room to the minimum of two tatami mats and made it simple.
Rikyu は茶室を究極の2畳という空間にまで狭くした。
Keeping the walls free of decorations, he used cheap Japanese tea utensils.
壁も装飾しない質素なものにし、茶道具も国産の安いものを使用した。
The reputation of Rikyu, who was mindful of Zen philosophy and the beauty of simplicity, had grown.
禅の心を持った Rikyu の簡素化した美意識に対する名声は高まるばかりだった。
One day, all of a sudden, Hideyoshi ordered Rikyu to commit harakiri.
ある日突然、Hideyoshi は千利休に切腹を命じた。
The reasons behind this order are still a mystery even now.
いかなる理由で切腹を命じたのか、今でも謎となっている。
Although there are many views, the weightiest of which is that Hideyoshi became jealous of Rikyu, who was more respected than Hideyoshi.Who held ultimate power.
諸説あるが、最高権力を手に入れた自分以上に尊敬される千利休に、Hideyoshi が嫉妬したという見方が有力だ。
Was the mind of Hideyoshi, who praised the morning glory, inflamed with jealousy?
朝顔の一輪挿しを褒めたたえた Hideyoshi の心の中は、嫉妬で燃え上がっていたのであろうか。
It must be true that these two top figures who stood out in politics and culture were conflicted between friendship and hate.
政治と文化の頂点に立った二人は、友情と憎しみの間で葛藤していたのは確かであろう。
Rikyu followed Hideyoshi's order without any protest.To highlight Hideyoshi's tyranny.
Hideyoshi の横暴さを一層際立たせるように、Rikyu は命令に抵抗もせず従った。
Rikyu was 71 at the time.
享年71歳。